はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは許せないと思った時の対処法ということでお話をしていきます。ボイシーのねトークテーマは許せない時の対処法ということで、これ面白いなと思ったんで、今日はこの話ですね。コーチングしてますとね、大人も本気、そして子供も本気という中なので、いろんなね、こう感情が出てくるじゃないですか。まあ、その時にね、いや、これ許せないなっていうふうに思うことって結構あると思うんですよ。まあ、人間関係の中でね、絶対これ譲れないと、これは許せないっていうふうに思うことあると思うんですけど、まあ、どうでしょうかね。教育の現場で、私ね、その振り返ってみると、まあ、そんなにこう怒ることでもなかったなみたいなことって結構あったりしませんかね。私そう思うんですよ。冷静になってみると、まあ、そこまででもなかったなとか、あとでねじっくり相手の言い分を聞いてみると、あ、なるほど、そういう考え方だったんだなみたいなね、ことって結構あるんですよね。なので、そこのところはですね、こう許せないって思った時にカッとなってね、感情的に、まあ、生徒を怒鳴りつけるとかね、そういうことも私ももちろんやったことありますけど、まあ、その前にちょっとねこの3つ、やっていただくと全然違うんじゃないかっていうふうに思う私の経験談をねお話ししたいと思います。許せないと思った時のね、まず1つ目は、自分の価値観をちょっと疑うということですね。自分の価値観をちょっと疑う、まあ、これ1つ目ですね。で2つ目がですね、とにかく紙に書いてみると、とにかく紙に書いてみるということですね。で3つ目はアクティブリスニングをするということで、3つ1つずつ見ていきます。まず1つ目のですね、自分の価値観をちょっと疑うと、まあ、これが全てなんですけど、許せないって思うことって、あなたの中にねこうあるべきだっていう状態っていうか、なんか前提みたいなものが強すぎると相手のこと許せないって思うんですよね。まあ、具体的に言った方が分かりやすいと思うんですけど、まあ、生徒が遅刻してきたとします。遅刻してきたとしますね。その時に、練習に遅刻してくるなんて、絶対にあってはいけないことだっていう価値観が、まあ、あなたの中にあると、許せないってなるんですよね。あいつはね、練習に対して遅刻してくるなんて、練習が大事じゃないんだというようなことですね。確かに遅刻は、いけないことだし、そこは指導して教えるべきことだし、まあチームのルールだからね、守らなきゃいけないよっていう指導はするんだけど、その許せないっていう感情が強すぎると、大事なことを見落として、こっちのなんか、その怒りだけぶつけちゃうってことになるので、まずはちょっと自分の価値観を疑ってみると、遅刻は許せない、遅刻してはいけないをちょっとだけ疑ってみて、なぜ遅刻はいけないんだろうかとか、自分はどうして遅刻がいけないって思ってるんだろうとかですね、少しこう、疑問にしてみるんですね、自分自身を。わかりますかね。この視点の変化っていうのはすごく重要で、なんかこう、大事と思ってることほどですね、自分なりに説明ができなかったりするものなんですよ。まあ、バスケットボールのね、現場で言うと、例えばボールを持ってる人がミスをしました。ね、ミスをした後に一生懸命戻らないってあるじゃないですか。それ許せないって人多いと思うんですよ。私もそうなんですけど、確かにそれって良くないことなんですけど、なんでね、じゃあミスした人が戻れっていうのを自分はね、許せないと思うんだろうっていうふうにちょっと客観的に見てみて、自分のその価値観を少し疑ってみると。まずはそこから始めてみるってことが私は結構大事かなと思います。でそしたら、じゃあその疑ってみることに関して、2つ目はですね、メモ書きをするということですね。紙に書いてみると、まあ私がよく言うね、A4 用紙でもいいしノートでもいいんですけど、何でもいいんですけど、手書きで、ペンを持って紙に書いてみるということですね。なんでね、私は今こういう気持ちなのかとか、ね、私が許せないと思うのはなぜかとかですね、相手はどんな言い分があるのかとか、なんかこう思いついたことをどんどんこう書いていくっていうことですね。そうすると意外とすっきりしていくっていうか、話をですね、聞いてみようっていう気持ちになってくるんですよ。はい。相手のことを許すというよりは、まあこちらもね、伝えたいことはあるけれども、相手の話も聞いてみようっていう気持ちにメモ書きすると不思議となるものなんですね。なので、自分の考えをちょっと疑いつつ、 なんで今そういう気持ちになったのかとか、相手はどういう気持ちなのかとか、どういうふうに接したらいいのか、何を伝えればいいのか、何を聞いてあげればいいのか、みたいな感じで多面的にこうメモ書きをしていくと、だいたい心が落ち着いてきますので、紙にペンで書いてみるということをすると整理ができます。で、最終段階は本人に話をするときに、こちら側から話をするんじゃなくて、三つ目ですね、アクティブリスニングをすると。とにかく徹底的に話を聞いてみるということですね。まあ、遅刻したっていう例でいくと、ね、お前また遅刻したなと、ダメじゃないかと、何度言ったら分からんだと、遅刻ってのは良くないことでね、こうでこうでっていう話をいきなりするんじゃなくて、どうしたのと、遅刻したのどうしたのっていう話を聞くんですよね。そうすると、いや、特にありません、寝坊です、みたいなことが返ってきたときに、ね、単なる寝坊は許せないっていうふうに思うんじゃなくて、そこでもう一回深掘りして聞いてみるんですね。あ、そうだったんだ、寝坊だったんだなと。でも遅刻が良くないっていうのは分かってます、みたいなことを相手の方からこう引き出していってですね、意外と聞いていくと、実は最近家族でね、お母さんが病気で具合悪くて、全部家のね、洗濯だとか、ご飯作るとか、そういうのをね、妹の面倒を見るとか、全部僕やってるんですと。で、どうしても寝るのが最近遅くなっちゃって、で、今日もまた遅刻しちゃいました、すいません、なんていう話が出てきたりするんですよね。そうすると絶対的にこう視点が変わるじゃないですか。こうなってきた時に、じゃあ初めて、じゃあどうしていこうかっていう風な対処法ができるんで、やっぱりいろんなことがね、見えてからじゃないと、話は進まないし、こう許せないっていう感情で狭くなった段階だけでですね、相手に接するのは、いろいろとこう、ミスが多くなるので、私はね、こう許せないって思った時ほど、今の3つをね、やっていって、アクティブリスニングに徹するというところまで持っていくようにします。話まとめていきます。どうしてもね、一生懸命こう、教育の現場にいるとですね、許せないって思うことありますよね。で、そんな時ほど、まずは自分の価値観をちょっと疑ってみると。なんで自分これにイライラしてんだろうっていうような客観的な立場に立ってみるということですね。で、二つ目はその気持ちを紙に書いてみると。そして三つ目、アクティブリスニング。相手の内側から引き出すために話を徹底的に聞くと。こちらが何か意見を言う前に、相手の話を徹底的に聞いてみるということをすると、また違ったね、対処法が生まれ、相手との信頼関係も崩れず、問題を解決できるんじゃないかというお話です。ということでね、今日は、許せないと思った時の対処法ということですけど、いかがだったでしょうか。いつもありがとうございます。今日の放送ね、面白かったな、興味が持てたなという方は、ぜひハートマークのいいねのボタン、そしてチャンネルのフォローもお願いいたします。チャンネルのね、フォロワーさんが、少しずつ少しずつ増えて、今1453名ということで、ありがとうございます。放送も今日が400回目なんですね。通常放送に加えて生放送とかいろいろやってますので、今日で合計400回目ということになります。ありがとうございます。昨日の放送はですね、河村選手のことについてお話をして、英語は絶対に勉強しておけという話をしました。結構好評な回でしたね。これについては、このチャプターにリンク貼っとくので、ぜひこれ聞いてみてください。影島さん、三原先生、私は英語の教員ですと。まさしく今日の授業で動画を準備して、河村選手の話をしようと思ってました。ということでね。なるほどね。いいですね。こういう先生に英語を教わりたいですね。ぜひまた生徒さんの反応を聞かせていただければと思います。ありがとうございます。宮崎先生ですね。30年前、中田英寿選手は高卒 J リーグ2年間活躍しながらイタリア語を学び、世界トップのイタリアリーグに移籍して大活躍しましたということですよね。うちの息子も小学校の頃、スペイン語の本を買って自分で勉強しました。世界を目指す選手は外国語を学ぶのがサッカー界では浸透してます。バスケ界も同じような流れになるかもしれませんね。ということでね、本当そうですね。サッカーはやっぱり海外でね、活躍するのがいい意味で当たり前になってきていますもんね。素晴らしいと思いますね。だから河村選手もこういうね、一人になったっていうことが嬉しく思います。宮崎先生、ありがとうございます。あけみおいかさん。あ、おいかさんですね。ありがとうございます。娘も河村選手大好きです。英語は苦手意識があるから、今日のお話最高です。ありがとうございます。ということで、嬉しいです。娘さんによろしくお伝えください。そしてですね。CAN キャンさん。ちょうど私も今日部員たちに河村選手の話をしようと思ってました。英語もそうですが、コーチの話を目の前で聞いている映像を見て、積極的にチャンスをつかみに行こうとする姿勢が素晴らしいと思いました。ということでね。もう本当おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。ゆうじさんですね。 9月の放送で道を決めて自分が1ミリでも必要と思ったら全てやるという放送がありましたが、河村選手は全てやってるんですね。ああ、なるほど。確かにそうでしょうね。そういうことですよね。ロスター入り目指してこれからも頑張ってほしいですねと。三原先生の NBA トーク、今後も楽しみにしてますということで、ユージさんありがとうございます。NBA トークね、私好きなんですけど、意外とね、不評なんですよね。あんまり求めてる人いないのかなと思って結構封印してるんですけど、まあ時折やっていきたいと思います。ありがとうございます。他の放送に対してのコメントもちょこっといただいてますね。コーチングは時間との戦いということで、長倉さん、そぎ落としてシンプルに私も心がけていますというコメントね、ありがとうございます。それから、みなけんさんは、全社朝礼で使わせていただきました。会社の朝礼でこの話していただいた。うわ、嬉しいですね。なんか、また、その現場のね、反応なんかも教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。こんな感じで、質問、発見、感想、気づき、何でも結構なんですけども、コメントいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、バスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日、三原が記事を投稿しております。興味のある方は、この放送の説明欄から覗いてみてください。あとですね、久しぶりにちょっと告知というか、インスタグラムですね。私のインスタグラムの方は、このラジオの原稿が載ってますので、ぜひぜひ復習に使える、そんなアカウントになってますので、私のインスタグラム、この1個前の本編のチャプターのリンクから1回、見てみてください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。